ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さて5月も末になりましたが、お塩先生、
はい、
今月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ5月というとこれから6月にかけて、はい、なんか子供の頃に、うん、あの歯科検診を学校で受けたりだとか、はい、あと虫歯予防デーなんていうのを聞いた記憶があるんですけども、
う
ん、
そうですね、あの6月の4日が、うん、語呂合わせですね、虫ということで、はい、虫歯の日、虫歯予防デーということでね、はい、その前後虫歯予防週間といって、各歯科医師会でですね、そういう虫歯の予防に対するイベントをやっているところが多くなっております、
はい、あのいつもこの話を聞かせていただいてて、はい、あの歯医者さんっていうのは治療するのはもちろんなんですが、予防医学っていうのをすごく今言われてるじゃないですか、はい、虫歯になる子たちがなるべく減るようにっていう努めるのもやっぱり歯医者さんの仕事ですよね。
そうですね、
はい、うん、今日はそんな中で、はい、虫歯予防のプロを連れてきてくださったと、
はい、今日はですね、赤平ファミリー歯科のですね、阿部先生、空知歯科医師会の厚生担当理事を、はい、務めております阿部先生に来てもらってます。
はい、阿部先生よろしくお願いいたします。
はじめまして、阿部です。
はい、
空知のミスターフッ素と言われておりますので、はい、よろしくお願いします。
今厚生担当の理事なんですけど、うん、はい、去年までですね、あ、一昨年までですね、阿部先生は学校歯科を担当されてましてですね、はい、うん、この空知館内、今フッ素のうがいをですね、はい、小学校、幼稚園、保育所、はい、ほとんどのところで始まっております。これはですね、はい、あのこの阿部先生の努力の結果なんです、
うん、そうなんですか。いや、そんな話もちょっと伺っていこうと思うんですが、はい、まずね、空知歯科医師会さんのイベントで何度かお見受けはしてるんですけども、はい、今日近くに立って先生こんなに大きかったんですかってびっくりしたんですが、身長何センチ。
僕は185センチありましてですね、
はい、
中学高校とバスケット、
あ、
大学の時はですね、
うん、
ラガーマンだったんです。これでも
かっこいい
騙されちゃったんですけどね。
騙されちゃったんですか。それでね、先生ね、はい、そんなに身長があったら私勝手に心配していることがあるんですけども、はい、歯医者さんって結構患者さんの口覗き込みながら治療されてるじゃないですか、はいはい、腰にきませんか、そんだけ身長多いと、大きいと。
そうですね、私もちょっと40過ぎてですね、今日誕生日なんですけど、はい、46歳の誕生日なんですね、
はい、
してますけども、
はい、
やっぱり腰がちょっと痛くなったりとか、はい、これ歯医者さんとか技工士さんもそうなんですけども、うん、まあ、みんな共通な悩みなのかなと思っておりますね。
あのお塩先生も腰が痛いなんてことあるんですか。
はい、ありますよ、はい、
そんなに大丈夫そうに見えるんですけど
私そんな背高くないですけれども身長170センチぐらいしかないですけれども
大丈夫です
大丈夫です
そうなんです。でもやっぱりこうやっぱ前かがみでというか職業病ってわけじゃないんですけども。
そうですね、私の場合は肩の方が痛くなりますね。
肩、
腰よりも、はい、
やっぱり緊張して、緊張はしないか、
ね、なんでしょうかね、まあ、体勢でしょうね多分。
うん、
先生はゴルフのしすぎじゃないですか。
それはまた違うと思いますけどね、はい、
肩が痛くなったり腰が痛くなったり、はい、でもそんな話もこういう機会ないとなかなか先生肩痛いですか、腰痛いですかって聞けないもんですよねまさか患者さんそんなこと聞けないですしね、口開けてるときはね、はい、さあそんな中でですね、はい、まあ、子供の頃にこれぐらいの時期にですね、歯科検診を受けた記憶があって、先生もその学校さんにね、こうそういった活動されてたと今お話を伺ったんですけども、はいはい、まず子供の歯っていうのって、はい、虫歯になりやすいもんなんですか。
そうですね、子供の歯の歯の質がやっぱり大人と違いますね、
うん、
でそこはちょっとお塩先生ちょっと先ほど説明してください。
まあ、大人の歯と比べますとね、うん、子どもの歯、エナメル質の構造が非常にね粗い構造になってるんですよ、
うん、
乳歯と永久歯ではちょっとねその構造作り方の違いがありましてですね、
はい、
ちょっと脆いところがある、
はい、
大人の歯に比べると少し脆いところがあって、しかも乳歯小さいです、うん、エナメル質自体の厚さも薄いのでね、うん、ちょっと虫歯になってしまうと少し進行してしまうとすぐ中の造形質そして中に通ってる神経の の方までね感染しやすくなってしまうんですよね。
そうなんですか。子供の時に虫歯になるっていうのは、うん、あの虫歯のバイキンくんみたいな、なんか口の中で道路工事してるような、はいはいはい、そんなイメージがあっておかないなと思ったんですけども、やっぱり大人もそうですけれども、早いうちに治療した方がいいんですか。お母さんで聞いたことがあるんですよ、どうせ生え変わるからみたいなことを、うん、
いい子供はですね、大人の歯と違ってですね、はい、半分脂質が半分ですし、はい、小さいのでちょっとした虫歯でもですねすぐ神経まで行ってしまうので、はい、そうすると麻酔したりとかですね、はい、子供の嫌な麻酔をして治療しなくちゃならなくなっちゃう、うん、
しますからね。
そうですね、うん、もう泣いちゃいますよね、はい、あの声聞いちゃうだけでもう治療したくなくなっちゃいますよね。
そうなんですか。
待ち合い室で聞くとね。
でも先生も、はい、注射するとか治療するときに子供さんに泣かれると切ないもんなんですか。
切ないですね。
もうやっぱそうなんだ、
ねね、って怒っちゃ今いけないですからね、
はい、
ねって優しくこう、はい、大丈夫だよとか痛くないよとか言いながらね、はい、そうしながら頑張って治療してますね。
はい、お塩先生もそんなもんなんですか。は
い、そうですね、やっぱりお子さんね、最初から口を開けてくれない子とかもいますんでね、なんとかこの心を開いてもらうのに苦労してる、ところですね。まあ、他の先生もそうかもしれないですけど。
そうなんです、そういうご苦労があるんですね。はいはい、まあ、その裏話もちょっと聞きたいところなんですが、今日はやっぱりね、はい、フッ素の話を聞きたいということで、はい、虫歯予防にはフッ素と、私も空知歯科医さんのイベントで何度も何度もそういった話を聞かせていただいてるんですけども、はい、そもそもフッ素というものは何なんでしょうか。
フッ素ですか、
うん、
ですね、フッ化物ナトリウムといいまして、
はい、
そのフッ素を、フッ素でうがいすることによって歯のエナメル質という部分がですね、
はい、
その部分がまず硬くなると、
うん、
そういう効果があるんですね、
はい、
あともう一つはですね、フッ素うがいをすることによって、うん、口の中のミュータンス菌の活動が鈍くなって、
はい、
で虫歯になりづらくなっていくという、もし虫歯になっても進行が、
はい、
そんなに進まないというか、
はい、
で虫歯うがい、フッ素うがいをしている子とフッ素うがいをしていない子では、
はい、
虫歯が半分くらいになるんですね。
そんなに違うんですか。
はい、北海道はですね、
はい、
47ある都道府県のうちの、
はい、
4、5 年くらい前までは、
はい、
下から2番目だったんですね。
そんだけ虫歯が多い、
はい、多いですね。
ちなみにちょっと聞いてみたいんですけど、はい、一番下はどこの県だったんですか。
沖縄なんですね。
あれ、じゃあ北と南両端で。
そうですね。
なんでなんでしょうね。
これは僕もわからないんですね。
不思議ですね。
地域性にもよるのかもしれないですけれどもね、橋の方が寒いところと暑いところ、はい、何かあるのかもしれないですけれども、
不思議ですね、うん、それでじゃあそんなに多いので、はい、じゃあ子どもの歯を守るためにフッ素の普及っていうふうになったんですか。
はい、平成21年の6月にですね、うん、北海道歯と口の健康条例という条例ができまして、はい、その条例ができたことによって、うん、その条例の一文の中にですね、うん、フッ素うがいをして虫歯を減らしましょうと、
はい、
足別にいる川原先生という先生が一生懸命ですね、はい、そういう条例を作ろうと、
はい、
一番最初にできたのは新潟県なんですね、
はい、
新潟県でそのフッ素を使って虫歯を予防しましょうという条例ができまして、うん、新潟県はですね47都道府県のうちでも一番虫歯が少ないんですね。
あら、すごい悔しいですね、はい、なんかね。
で北海道は下から2番目だったので、うん、はい、これは何とかしなくちゃいけないということで、
はい、
足別の心理で開業していらっしゃいます川原先生が一生懸命頑張ってですね、はい、北海道にもそういう条例を作ろうということで、
うん、
そういう条例を作って、
はい、
今フッ素うがいが始まって5年目になりますけども、うん、179市町村のうち158市町村までこのフッ素うがいが、
すごい、
フッ化物うがい、フッ素うがいが始まりまして、うん、して下から2番目だったのがですね、下から6番目くらいまで
なんとかまだ頑張らないといけないんですね。そうですね。
でも元々あんなに多かった虫歯がですね、
はい、
たった5年でここまで来ましたし、 179のうちのもうあと20くらいですやってないところは。
あ、そうなんですか、はい、すごいもう網羅した感じですよね、はい、あのフッ素うがいっていうのってね、あのブクブクうがいをしましょうと私もコマーシャルの中で言っておりますが、はい、あれってどうやって扱うものなんですか。口に入れてブクブク少しやればいいだけなんですか。
そうですね、まあ、
口に入れて、
はい、
まあ、あのフッ素の液をですね、うんうん、学校でやってるうがい法、まあ、週に1回やってるところと、うん、毎日やってるところとあると思うんですけど、その学校や保育所、はい、幼稚園によってねやり方それぞれね、うん、まあ、フッ素化物のその種類も違うんですけれども、
だ
いたいですねお口に含んでいただいて30秒、うん、もしくは、その内容の液によってもちょっと、変わりますけど1分間、はい、ブクブクブクブクとお口の中でうがいしてペッと吐くだけ、うん、もうそれだけです。でその代わり、うん、そのうがいをしてから30分間はですね、うん、ちょっと お口の中に他の食べ物飲み物を含んだり、ブクブクと他のものでうがいをしたりはしないようにしてもらわないといけない、
うん、じゃあ意外と寝る前とか良さそうですね。
そうなんですよね、うん、で学校によってはですね、休み時間に、はい、やるところとか、うん、あと給食食べた後にやるようなところとか、はい、まあ、その食べた後だとお口の中に物を含まないですし、うん、休み時間これからまた授業が始まりますよっていう時もうがいしてその後またお口の中に物入る機会がないような、はい、そういう時間を選んで各学校なんかはねやってるみたいですけれどもね、
うん、でもそんなに皆さんこうやって学校で取り組んでるっていうことで、まあ、歯をなるべく大事にしようという取り組みなんですけれども、これね大人はあまりフッ素でうがいしても意味ないんですか。
そうですね、大人の場合はこうエナメル質がもう成熟してしまっているので、はい、あんまり効果はないと言われております。
じゃあもう子供さんだからこそフッ素で守ってあげなきゃいけない。もう
これあのフッ素が一番効果があるのがですね、うん、生えたての永久歯、
は
あ、ちょうど生えてきて今作ってあの歯の構造が出来上がってこれから顔を出し始めて、うん、まだ顔を出し始めましたけど、うん、根っこの先までは完全にできてないこれから、作られますよっていうような時期が一番効果的なんですよ、
はい、うん、あ、そう、え、あのごめんなさい、もうはるか昔のことで忘れちゃったんですけど、うん、はいはい、あの歯の生え変わるのって何歳くらいでしたっけ。小学校の何年生ぐらいでしたっけ。
はい、1年生6歳休止が一番最初だと思います。
6歳、
はい、
ということは幼稚園から小学校上がったぐらいが、はい、一番そのブクブクフッ素うがいをしといた方がいい時期に、はい、なるんですか。です、
ね、あの永久歯が生えるのがその大体6歳前後から、うん、まあ、個人差もありますけれどもそのぐらいから生えてきますので、はい、それから、中学生ぐらいまでですね生えてきちんと全部の永久歯が生え揃うまで、
うん、
その時期をフッ素で、毎日もしくは週に1回うがいすることによって、はい、将来の虫歯になる確率が全然違ってきますね。
じゃあもう小学校の6年間はびっちりうがい、うん、あのフッ素うがいをすればちょっと大人になってからの虫歯が違ってくるっていうことでしょうか。
そうですね、虫歯は減ってくると思います、
うん、
またソラチの場合はですね、はい、全道の中でもですね1本くらい、うん、あの虫歯が多いんですね。なので、はい、なんとかぜひ育ちでやろうということで、
はい、
物価物のフッ素うがいを一生懸命進めていくようにやっていきました。
全国の中でも北海道下から2番目ぐらいに虫歯多いんですけど、その北海道の中でもこの育ち管内、はい、さらに虫歯の本数が多くなってるんですよ。
あれ嬉しくないな、
子供の虫歯の本数が。
そうなんですね、
それが結構危機感があったようで、
はい、
まあ、各教育委員会もですね、頑張って一生懸命他のところに負けないぞというような形でフッ素のうがいをね、はい、他の市町村よりも割と早めに取り組んでね、はい、始めてますのでね、だいたい10年経つとかなりね、パーセンテージが変わってくると思う。
じゃあまだ今その途中の段階なんですね。あのそのね、こう子どものフッ素うがいもそうですし虫歯のこともそうなんですけども、うん、これはあれですね、親御さんがこう気をつけてあげとかないといけないことですよね。
そうですね、
うん、よくうちの親なんかはこう弟が磨いた後にチェックするとか言って、うん、あの弟の歯をカシャカシャカシャやってたのをちょっと思い出すんですけれども、うん、やっぱり親御さんのチェックって大事ですか。
そうですね、やっぱり磨いた後ですね、はい、チェックしてあげるってことは大切だと思います、
はい、
あと子どもの場合だとですね、乳歯の一番奥と2番目の間、うん、ここが一番虫歯になりやすいんですね。
ね、奥歯、
磨けないでしょ。
そうですね、う
ん、はい、お母さんなんかもそこを磨くのが一番大変なんですね、
はい、
でもこのフッ素うがいをしてあげると、
はい、
あのここの虫歯がですね、そんなに大きくならないで済む。そうすると注射しなくても、先ほど言われた麻酔をしなくても済むというか、はい、こういういい効果があるんですね。
なるほどね、はい、じゃ あの先のことを考えて、子どもさんの歯を守ることを考えて、はい、あのなるべくその虫歯が進行しないようにフッ素うがいを、学校でもあれですけども、歯医者さんに行ったら売ってますよね、液を。
はい、
そうかけれます、
はい、自宅でも大体の、うん、歯医者さんで取り扱ってると思いますので、ね、はい、言ってもらえれば販売できますのでね。
ということは自宅でもやった方がいいんでしょうか。
はい、
そうですね、やらないよりはやった方がいい、
やってもらった方がいいと思います。あと歯医者に行ってですね、うん、シーラントって言って、6歳、はい、生えたての6歳球歯にですね、
はい、
溝を埋めてありとか、溝を埋めて虫歯を予防するという方法があるんですね、はい、
そうなんですか、
はい、
虫歯菌がそこに入らないように、
入らないようにですね。
へ
ー、そのシーラントとですね、
うん、
フッ素うがいをすることによってかなりの確率でですね、虫歯を予防することができるんじゃないのかなと思っております。
はい、毎年、11月のあの空知歯科医師会さんのイベントで表彰があったりとかして、はい、うん、で健康な歯の表彰とかいうのをこう見たり、
あれは歯の表彰じゃないですけどね、
あれは絵図画ですよ ね、
そうですね。
あと年に1回なんか歯の表彰みたいな、親子で、
あ、親子のやつありますね、
ありますよね、
それは北海道の歯科医師会で、行っているやつですね。
ああいうところにこう表彰される皆さんってすごいんですね、ひょっとして、
うん、そうですね、特にあれ親子ですからね、子供が歯が綺麗だだけじゃダメなんですよ、はい、親も綺麗じゃないと。
そっか、はい、ということは家族ぐるみで、
お母さんと子供っていう取り扱いなんですけれどもね、
はい、あ、そうなんですか。じゃあもう親子でこう歯についてきちっとこう考えてるお家じゃないと、あそこで表彰されることは。
そうなんですよ。
はー、
子供の時虫歯が少ないとですね、
うん、
大人になって永久歯になっても虫歯は、
はい、
少ないんですね。なんでか知らないで、まあ、子供はなんでかって、ごめんなさい、ごめんなさい、小学校の時にフッ素うがいをするので、
はい
はい、エナメル質がですね、硬、はい、くなるので、
はい、
それなんで永久歯が永久歯の虫歯、永久歯も虫歯になりづらいんですね。ごめんなさい、なんでか知らないです。
ごめんなさい、知ってるのに、
ちょっと緊張しちゃって、ごめんなさい。
阿部先生ちょっとね、緊張しやすいタイプなんで、ね、すいません。
ごめんなさい。
ちょっと苦し紛れに何でか知らないって言っちゃった
んですね。何でか知らなくないですよ。
ちょっと塩先生と私でめちゃめちゃツボに入ってしまったんですけども、でもね、とにかくそのこの時期は虫歯予防デーがあるからっていうわけではないんですけれども、うん、はい、子供さんの歯の健康について家族で考えてほしい時期ではあるんですね。はい、
できれば一年中、うん、もう毎日ねやってほしいんですけれども、
はい、
こういう機会があると改めて、ちょっと歯のことについて考えようか、
そうですね、
ちょっとチェックしてみようか、うちの子虫歯ないか、歯科検診やったから一回歯医者さん連れてってみないかなっていう、そういう、歯医者さんに行く機会、きっかけにでもねしていただくと、何もなくてもね一応チェックしてもらってね、
はい、
歯ブラシのやり、歯磨きのやり方ですね、
うん、
どうやったら、
はい、
きちんと歯を磨けるか、勉強になるんですよ
ね、うん、大人になっても忘れるんですよね。
お子さんに対してですね、お子さんなかなか自分で綺麗に磨くことが難しい年齢の子もいますのでね、はい、そういうお子さんなんか親御さん一緒に歯医者さんついて行っていただいて、はい、親御さんも一緒にその子どもの歯ブラシをどうやっていいかっていうのを歯医者さんでね、うん、
はい、
専門的に教わってみるとちょっと予防のやり、精度がですね、うん、変わってきますのでね、
はい、子どもの頃からずっとその予防っていう意味で歯医者さんに通ってた子がいて、
はい、
大人になってもその歯医者さんに行くっていうことが、
はい、
なんて言うんでしょう、苦じゃないというか、
そうなんですよね、うん、
なんかもう子どもの頃から知ってて見てもらって、うん、自分の歯を一番知っててくれるっていう安心感があるみたいですね、うん、
新潟はさっき日本で一番虫歯が少ないって言いましたけど、はい、その新潟県ではですね、歯医者さんの受診率が日本で一番高いんですよ、うん、
やっぱり気にされてるだけあって、
皆さんそうなんですよ
ね、
虫歯が少ないから歯医者さんに行かないっていうことではないんですよ、ね、虫歯が少ないからもう絶対に虫歯にはしたくないぞという思い入れが強いんでしょうね。
はい、
逆に歯医者さんにかかる率が高くなってるんです。
なるほど。
みんなもう
虫歯ならないように予防、ね、予防予防
常日頃から歯医者さん通ってチェックしてもらって、はい、汚れがたまったらお掃除してもらってってそういうことを繰り返すので余計に、虫歯にならないことがどんどんどんどん
いい習慣ですよね。好
循環ですね、
うん、いやこの空知もそうなりたいもんです ね, そ, ですね、はい、それよりまず自分の歯もなんとかしなきゃなとちょっと本当に皆さんからの先生たちの話を聞いててねちょっと歯医者さんは本当にちゃんと通わなきゃいけないんだっていうのをつくづく思っております、
はい
はい、さあ、そろそろ今週も お時間なんですが、はいはい、ミスターフッ素今日はありがとうございました。
すいません、ちょっと緊張して何回か間抜けなこと言ってしまいましたけどもでもこれを機にですね、
はい、
皆さん歯科医院に行ってですね、うん、予防していただければと思います。またフッ素も一生懸命頑張ってもらえればなと思います、
はい、
もうこれだけ早くね空知管内の小学校そして幼稚園、うん、保育所で、フッ素のうがいが始まったのは本当にこの阿部先生の努力のおかげなんですよ、は
い、ありがとうございます。
もうかなり苦労されて自分の診療所を放り投げてまでですね、その活動に従事してましたのでね、
はい
フッ素のうがいを始めて虫歯になりにくくなった、うん、もしくはフッ素子供がフッ素うがいをしているから大人になってから将来ですね、
はい
虫歯にあんまりかかんないよっていうようなお子さんが、うん、ご家庭がありましたらこれはもう阿部先生のおかげかもしれません。
そうですね、先生のお仕事
どうしたんですか
今日誕生日だからお誕生日だからいやでもね先生が行ったことっていうのは子どもたちの未来が変わってきますからね本当に、はいこれからも続けてってください、
はい
はい、また緊張させてしまいますが、はい、今度は子どもたちの診療の裏話なんていうのも聞かせてください。
はい、
はい
今度は緊張しないで頑張りたいと思います。
はいありがとうございました。お塩先生もありがとうございました、はい、ハッピーライフこの時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。